ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話、ご紹介していただいております。今週も電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしての釧路歴史探訪、まずは今夜の話題からご紹介いただきます。
今夜は第711話をお届けいたします。題してめなしの船数十です。元和元年から同7年に、めなし地方のアイヌ民族の人々が数十隻の船にワシの羽やラッコの毛皮を積み、松前に行き交易した。実はこう書いた記録があるのです。今夜の放送ではこの記載、書いてある事柄を持つ意味を問い直してみることにしましょう。題してめなしの船数十です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしております。今夜のテーマはめなしの船数十という話題で、佐藤先生にお話をご紹介していただいております。軍と自治体名にめなし郡羅臼町とありますが、佐藤先生、そのめなし郡のめなしになるんですね。
そうなんですね、はい、めなし郡のめなしです。で、今日の話題は神羅の記録という本の年略部というところに書いてある史実の一つです。神羅の記録っていうのは、新しいに羅臼の羅、のっていうのは平仮名の絵という字に似たのなんですけど、その記録、そして年略部、年と暦の部というところに書いてある史実の一つです。書かれている原文のままに読んでみると次のようになります。6月めなしのいぶね数日早来たる、えかしゆしらけあいんらっこ数十枚持ち来たる。まあ、漢文でそんな風に書いているのです。もう一遍読むと、めなしのいぶね数日早来たる、えかしゆしらけあいんらっこ数十枚持ち来たるです。神羅の記録は松前家の正史、つまり公式記録です。西暦1615年から21年までの7年間、7年間の出来事として、記載されている内容です。この時、家康は大阪夏の陣を戦っている年と一致します。
まず時代は17世紀初頭に、当時の蝦夷地では松前に集められる船100艘が大移動する動きがありました。
はい、漢字で東、そして隅の、そして蝦夷の伊の方を使いまして、蝦夷の土の方を使いまして、伊船数十艘来たるというふうに書いています。まあ、当時のこのアイヌの人たちが乗る船ですの、船のことですから、丸木船には違いないんですけれども、丸木船1艘、しかし規模は数十艘ということになりますので、それなりの集団です。いっぺんに数十艘がまとまって松前に向かったのか、それとも航海ができる春から秋にかけての時期に1年間を通じて松前にやってくる船の数が数十艘なのか、それは明確ではありません。しかし数十艘の船が松前に集まって、ワシの羽や、ラッコの皮を持ってくる、これは記録に残る形で目に見える部分ということになります。しかし歴史の上では、実は目に見えないけれども説明を必要とする意味の点があるのです。
ここまではめなし、東方のアイヌ民族が船、100艘近くの集団で松前に集まってくるという、状態、ここまでを佐藤先生に紹介していただきました。
はい、その意味ですけれども、今日は3つ申し上げようというふうに思います。第一は、めなしとされる領域、地域の意味です。ここではめなし、アイヌ語の語源を持つ地名で、めなし、これは 東の土地と解釈しておきます。この目なしについて通説は今日の羅臼町及び標津町の一部と説明しています。第二に船に積まれているワシの羽またラッコの皮などの持つ意味です。ワシの羽は猛禽類のオオワシやオジロワシいずれも国の天然記念物ですけれどもそのような猛禽類の鳥の羽になります。産卵のため遡上するサケあるいはマスの繁殖地つまり子孫を増やすために集まってくる土地に猛禽類のワシやタカも集まってくるのですけれどもそのワシは狩猟狩りでそしてタカは生け捕りで集め羽を収集したりタカの生態個体そのものを集める作業が実はあったのです。
今週の釧路歴史探訪は目なしの船数十クチャがテーマです。羅臼標津の地点から松前に赴く集団がいたお話です。
はい、まずワシの船、ワシの羽というのはどのように使われるかというとこれは大名家や士族のシンボルとして生かされます。重要な意味を持ちます。弓矢の矢につける羽の材料としてある意味飾り物装飾品なのです。一方ワシの羽というのは鮭の漁業とセットになっておりまして産卵のため登ってくるところに集まってくるワシやタカこれが狩り場つまり狩猟の場所になるわけです。このようにこう述べてくると、関心は野付水道というふうに言われている野付半島と国後島の方向に向かって流れている川別海町や標津町羅臼町の河川を軸にして展開する鮭漁業のことが思い浮かんでくるでしょう。地域では南の方から西別川という川や床丹川、標津川、伊茶仁川、小田塚川、佐喜無井川、訓別川、上別川などの河川が並んでいていずれも鮭の遡上河川、上る河川です。西別川は後に徳川将軍家献上岳の産地ともなっています。
東の土地から松前に来る一団は鮭マス繁殖地とそしてそこに集まる猛禽類の生息地を背景とします。
ついにラッコの皮に注目します。ラッコはイタチ科の哺乳動物でその手触り感の良さで武家社会に珍重され対中国向けの輸出品として重宝されたということです。ラッコの産地の主力は千島列島にありましてオホーツク海域網走や紋別でも捕獲されました。南千島にウルップ島という島がありますけれどもこの島は別名ラッコ島というふうに呼ばれていてラッコの皮はオホーツク海でもそして千島列島で産する品これを目なしのアイヌの人たちが松前に中継していたという意味があったのです。
今週の釧路歴史探訪テーマは目なしの船数十が今夜の話題となっております。東の土地から松前に運ばれた2つ目の品はラッコの皮になります。
はい、ラッコの皮には東の土地から松前に来る一団が、地元で産する品目例えば、ワシの羽などのような、地元で産する品物ばかりではなくラッコの皮のように島列島に産する他の地域でから出てくる品物も中継する2つ目の性格を持っていたことになります。アイヌ民族の人々は川を生活、生業、文化の生活圏と一つ、例えばここでは千島列島との交易など近隣交易で広大な領域経済圏をバックに持っていることがわかります。川を河川を生活圏とするアイヌ民族の存在これは強く見据えておかねばなりません。
今週の釧路歴史探訪をお送りしております。今週は目なしの船数十というテーマで佐藤先生にお話ご紹介していただいております。さて佐藤先生ここまで2つの意味をご紹介していただきましたが次は3つ目の意味になります。
は まあ、第一に目なしの領域、そして第二に河川生活圏と近隣交易で成り立つ、アイヌ民族の存在ということを申し上げています。さて記載された意味の第三です。それは幕藩体制、徳川の支配体制に移行した日本社会がアイヌ民族の社会の中に生み出した変化、これまでとは違った側面というものがここには示されているというお話をさせていただきます。どういうことかというと、アイヌ民族にとっての中性的な世界が終わり、近世的な世界に社会に移っていく原初的形態、ごくごくスタートの段階の形、これが示されている、そのように理解し整理する必要があります。
アイヌ民族にとっての中性的世界が近世的社会に組み込まれていく出発点、佐藤先生、この点詳しくお話をお聞きしますと、どのような点になるんでしょうか。
はい、まず中性的世界の観点、ここで言いますと、このオホーツク海沿岸の例えば網走や紋別のアイヌ民族、また、今日の主題であるメナシというふうに言われている標別や、ラオスのアイヌの人たちがオホーツク海を経てカラフトまで行っていた、対カラフトとの交易で生活をしていた、これがですね中性的世界というふうに言われるものです。それが近世的社会に組み込まれていくというのはどういう意味を持つかというと、カラフトを越えて日本海をシャコタン半島をかわして松前まで、ここまで強制的に拡大された姿、わざわざ松前まで行くというのはそういうことを意味している記載ということになるのです。オホーツク海を間に挟んで江戸地の東方の土地とカラフトが交流していた中性的交易圏、これを近世的には松前まで拡大していったということなのです。対カラフトとの交易のほかに、留萌やシャコタン半島を経て日本海に出て松前まで足を伸ばすことになり、対松前政権との交易がわざわざ松前まで出かけていって交易をするということが必要になったということなんです。それは、それまであった対カラフト相手の交易が対松前相手の交易に拡大することになったわけですけれども、その背景には文禄2年に秀吉と慶長9年に徳川家康と、それぞれ2つの政権と松前の大名が交わした約束、それは松前の大名が蝦夷地で行われる対アイヌとの交易を独占するという権利を秀吉や家康によって認められたということが背景にあったのです。
秀吉家康政権に認めさせた対アイヌ民族との交易の独占権で、それがアイヌ民族の交易の制限にも佐藤先生つながっていったということなんでしょうか。
はい、今夜は目なしの船数十と題してお伝えしました。記載された意味の第3はアイヌ民族にとってのカラフトまで足を伸ばして行っていた交易が中世的世界と言われるものであり、これがわざわざ松前まで足を伸ばすことになったことに近世的社会に組み込まれていく側面というふうに整理をすることにしています。河川の流域で取れる、手にすることのできる生活清涼文化を確認、近隣交易で対千島や対カラフトなどの近隣交易で間接的に広く独自の地域間交流を展開していたアイヌの社会、これが次第に自由に移動することが制限され、一つの土地に縛られていく、閉塞していく時代への移行です。松前の大名家が対アイヌ民族との交易独占権を認められたとここまで説明してきました。その時、私たち日本人の視点は本州から松前にやってくる商人の集団に目が向けられますけれども、実はアイヌ民族にも変化を生み出していたということを忘れてはいけないのです。
それでは 今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
松前大名家は記録に厚岸寛永中と書き、寛永年間1643年までの間に厚岸で行う対アイヌ交易の、仕組みが、強調されています。しかしことはなぜそのようなことになったかというと、江戸地東部のアイヌ民族を地域に閉じ込める土地金箔、土地に縛り付ける政策、つまり今までは、今日紹介した話の中身はメラシのアイヌが日本海経由で松前に行っていた体制、しかしより多くの領を獲得するために今度は松前の大名家の方が厚岸に船を送り込んで、自分たちの船で運べる量を運び出すという、出産物の量の拡大、代わりにアイヌ民族は北海道東部の地域に封じ込められることになる、封じ込めることになった、このところが今日の話のポイントなのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。ここまでのお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。